多民族、多様性、人様々な常識、日本とは全く異なる別世界のアメリカで25年、人材紹介、人材派遣、アメリカ生まれの人事管理クラウドシステム、全米日本語インターネットラジオのさくらラジオ、役立つ時に役立つところで役立つサービスを、
皆様のありたい未来に向けて私たちは貢献いたします。
大切なご縁とともに25年、インテレッセインターナショナルインク。
はい、ケイカオキです。皆さんお元気ですか？ニューヨーク5番街トークの時間です。今の旬の方々やビジネスの話題を通して世界を見つめてみませんか？お相手は美容とファッションスペシャリスト、マサミ・リバマンさん。では早速始めましょう。
マサミさん、こんにちは。
こんにちは、恵子さん。なんかお忙しいですよね、恵子さん。昨日もなんか。
そうですね、もう本当に昨日はですね、30名ぐらいのパーティーだったんですけども、基本的に今、デヴィ夫人が日本からおいでになられてて、もう10日間いらっしゃるので、まあ、結構その間に、まあ、いろんなイベントに出席なさられて、で、今日なんですけども、まあ、イブラのファンデーションの、まあ、イベントがあって、まあ、その、カーネギーホールでですね、世界中の、まあ、ミュージシャンたちが、まあ、競うわけなんですけど、はい、でその人たちが後にそのギャラパーティーがユニバーシティクラブってあるわけですね。でその、はい、まあ、イベントは日本ではデヴィさんが主催になっているので、そういうこともあってとてもまあ、本人も力を入れていて、で、私は、はい、その音楽家の方たち14名と、それをサポートするボードの人たちを、昨日招待して、はい、まあ、ここでパーティーをやって、演奏会もやって、まあ、結構華やかだったんですけど、まあ、本ちゃんはですけど、今のお話じゃないんですけど、本ちゃんがあるのは、今日なんですね。
なるほど。はい、また恵子さんのところは前夜祭みたいな感じですね。
そうです、そうです。前夜祭みたいな感じで。どちらかっていうと、まあ、はい、そのね、世界中から来た、で、昨日の、びっくりしたのは、7歳の子供で、彼は7歳か8歳なんですけど、モンゴルから来て、ピアニスト、素晴らしかったですよ。
へー、う
ん、で、結構ね、お年の方もいらっしゃるんですよね。40歳以上の人もいらっしゃるし。まあ、要は、世界ですごい才能があるけども、まあ、それだけ、そんなにこう、ね、が売れてなかったっていう人たちなんですが。まあ、だけど、その国ずつでやる、はい、それに、なんていうのか、選ばれてきてるんですね。で、日本からは4人いらしてるんですけども、300人の中から選ばれたらしいです、応募者の。
なるほどね。
はい。まあね、で、そんな形でなんですが、まあ最近ですね、やはりちょっと暖かくなってので、もう、いろんなソサイティのお友達とね、いろんなところでディナーをする、チャンスが多いんですけども、まあそこでいつも話題になるのは、大体こうファッションのお話とか、それから最近ではですね、このチャールズ皇太子のこのね、キングになるセレモニーで、カメラさんですか？
あのか、
カミラさん、カミラさん。
カミラさん。
カメラさんじゃないですか。
なんかガメラとかカメラ
でもほら、なんかどっちかっていうとあの人なんかがね、ガメラっていう感じが
そうなんですよ、
ぴったりですよね。で、あの方の話題でね、とにかくなんか女性軍はね、どうも気に入らないみたいで、彼女が
だって、もう。だって見た感じもなんかこう、まず鼻もないじゃないですか。
でね、姿勢が悪いとか言ってね、みんな肩がね、こんな前に出ちゃって、最悪だとか言って、この全然こう堂々としてないって、まあお年でしょうからね、カメラさんの方が年が確か上ですから。チャールズを、
だからその、ほら、もともとがずっと不倫されてたじゃないですか、チャールズ皇太、まあ当時皇太子と、はい、そのカミラさんとが不倫をしてて、はい、ダイアナ妃と結婚した時にも不倫をしてて、はい、ダイアナ妃と世紀の結婚式で、もうみんな見てましたね、テレビで、すごい長いドレスの、ね、大聖堂上がっていくダイアナ妃、もうあんなに美しいダイアナ妃と結婚した時にも不倫をしてたらしいんですよね、カミラさんと。
ねえ、まあだから、どこが、ね、本当は本当は、逆じゃなきゃいけないわけでしょうね、普通は。
いやだから嘘なんですよ。だからみんなあそれ自体がダイアナ妃がほら離婚の時にいろんなインタビューを受けて当時からそういうんでもう自分はすごい苦しめられたみたいなインタビューしてえってこれ逆じゃないのって本当にだからカミラさんが奥さんでダイアナ妃が愛人ならわかるんだけれどもダイアナ妃が奥さんなのになんでカミラさん
ダイアナ妃が、ね、奥さんなのにねどうしてっていうのありますよね、本当に
だからそっからもうあんまりだから人気のない人だったじゃないですか。ところが、ダイアナ妃が、ね、すごい不幸な亡くなり方をして、まあ、悲劇の元、ね、あの王妃ですよね。そこを持ってきてそのなんていうのかな再婚結局結婚をして、で自分は王妃になってなんかめでたしめでたしみたいなのがなんか嫌ですよねなんか
そうねだから本当にねもうね非難合合でねもうな、だでもまあみんなが一応言うのは、もうねあのチャールズは74歳だしまあどっちにしたって、ねあのエリザベス女王ってすごいですよね、あんななんすっごいあの人があのあの方があのあのね、女王になられたからもう、50年じゃなくて、何十年ですかね、すごいんですよ、70年。
まあまあ、すごいです。だって、あれだけやっぱり、あの、だって亡くなったのがもう90代、100歳。なんかそうなんですよね、エリザベス女王って。
そうですよ。もう70年も、そのね、王女を務められたって、もうヒストリカルでも珍しいんじゃないですか？
珍しいと思います。はい。珍しいと思います。
それにね、
はい、
それでまあ、あの方もね、自分がもうね、キングになるときにはね、そっと欲しいんだっちゃっていたので、まあ、しょうがないかなっていう、一番短かったりしてね、彼の場合が。だから、まあ、みんな、カミラが、もしね、女王になっても、まあ、そんなに長くないっていうのが、せめてもの救いみたいな。
そうですね。だからみんな、ほら、すぐ、だから、ウィリアムに行く、なんか橋渡しみたいな、なんかそういう、こう、ポジションだっていうふうにみんな言ってますよね。
そうですよね。よく言う、なんかブリッジローンみたいな感じで。
そうそう、なんかそんな感じ
で。ね、メインローンに行くためのね、ブリッジみたいな感じで。
ほいで、ウィリアム王子は一応、ほら、ダイアナ妃の息子さんなんで、みんなシンパシーがあるじゃないですか。若くして、お母さんを亡くしてみたいな、なんかその、ね、だから、ウィリアム王子にはみんな誰も文句のつけようがないんでしょうけど。カミラさんはもう本当にみんなのやっぱり。
見栄えもね、なんか悪いし、だけど逆に言えば、でもね、彼女の立場になってみると、まあなんとなく気の毒な気もしますよね。なんかあれだけなんか嫌われてると、なんか。
でも、ゲームさん、だったら別に再婚しなくても、もうあの二人再婚しなくてもよかったじゃないですか、だって。
まあ確かに、
ね。あんな長い間不倫をしてて、で、ダイアナ妃が亡くなったわけですよね。でもうチャールズももう独身でよかったはずですよ。ですぐだから、なんていうのかな、すぐその、ウィリアムに飛ばせばよかったんです。その、なんていうんでしょう、王位を。
そうね。
で、まあ、それを、まあ、彼女の表に出てくるから叩かれるわけですよ。
そうね。
ま
あ、だから、どちらにしても、なんか幸せな即位ではないですよね。あんまりね、みんなに、この、宿泊されてないという。
で、そういうしかも今、ヘンリー・メーガン問題もあるじゃないですか。
そうですね。
アメリカの報道がほとんど、その今回の戴冠式で、一番だから燃え上がってるというか、そのヘンリーの待遇とか、そのメーガンが招かれないとか、行かないとか、なんかそんなことですよね。
まあ、だけど、まあね、本当は本来であれば、まあ、行く必要はないんですけどね。まあ、お知り合いとして行くという感じで。親戚として
じゃない。でもヘンリーは一応ほら弟じゃないですか。あ、そうじゃ息子じゃないですか。
そうですよね。ロイヤルファミリーの中にはもうではないけれども、ちゃんときちっとしたね、血のつながった弟なので。
まあまあ、その血のつながりも怪しいらしいですけどね。
そうなんですかね。
だからダイアナ妃がこう不倫をして生まれた子供だっていう説がすごく強いですよね。ヘンリーの方は。ウィリアムは違いますけど。
なんとなく、似てない感じもしますよね、あの兄弟。
そうなんですよ。で、しかも、なんかほら、なんだろう、馬、調教、何かのコーチにそっくりなんですよね、ダイアナ妃の。
あ、そうなんですか。
はい。だからそこもややこしいですよね。で、カミラさんもややこしい。で、メーガンさんが行くか行かないか。で、弟ですか、アンドリュー王子は、ほら、エプスタインの件で、 問題になって、アンドリューもなんか王位を奪われて、なんか軍服着れないんですよね、だからアンドリュー王子も。
そうなんですか。その下にもう一人いますよね。なんかね、アンドリュー
すごいなんか ややこしい感じの中の戴冠式だから、もともとおめでたいムードではないってことですね。
ね、なんかあの本当にあの王室ね、あのイギリスの王室もガタガタしてますものね。そういうのに比べるとね、日本はまだそんな大したことじゃないですよね。日本は別に弁護士になれるかなれなかった人と結婚するしないかの問題だけにね、もうその
王室に比べたらもう、結局なれましたからね。
そうでしょ。
だからその、
だけどなんかあの夫人の話だと、なんか非常にもう彼女も少しこちらに来て、なんかノイローゼ気味になってるっていうふうにお話ししてましたけどね。まあ本当かどうかそれはわかりませんけど、とにかく外に出ればカメラに撮られる。で、八百屋に行ったら撮られる。で、魚を買ってりゃ魚屋で見ましたと言われる。なんかもうそういうのがもうヘキヘキして、なんかもう嫌になってみる。せっかくね、そういうものがないから、ニューヨークにこう、来れたっていうか来たかったのかもしれないけれども、まあだけどほっとけばね、1年も2年もすればそのうち大丈夫だと思いますけどね。まあ日本人というのは大体飽きっぽいじゃないですか。もうバーッと騒いで、なんかすぐこう飽きちゃうみたいな。だからまあ、ね、あの、こちらの方でもう少し我慢していただければと思いますよね。
そうですね。
まあ、だからでもあの、それに比べてあの、ケイティさん、ケイト、あの人はとっても人気がありますよね。まあ、スタイルもいいし、子供産んでる割にはスタイルもいいし。
やっぱりだから、あの、ファッションセンスというか、やっぱりこういう、まあ、芸能人ではないですけど、やっぱロイヤルファミリーの人たちも、ある程度こう見栄えが、こうあるかないかで全然人気度が違うってことですね。
わかります。すごくわかります。もう日本の歴代の総理大臣のひどいって。まあ一番あの頃でね、よかった。まあ、だから外国に行ってね、他のあの、大統領とか並んでも、全然こうね、見劣りしなかったですよね、中曽根さんとか。中曽根さんが好きっていうわけじゃないですよ。これ見栄えだけなんですよ。まあ中曽根さんとかね、まあ田中角栄さんも割とがっちりしてたし。なんかあの、福田赳夫さんとかあの辺になると、なんてね、農協のおじさんかなんかが来ちゃったのかみたいな。そういう雰囲気にね、やっぱりだから見栄えって大切じゃないですかね、なんだかんだ言っても。
だから、結局ほら、あの、こういうことなんですよ。知りようがない、あまりにもこう、遠い存在だから、知りようがないじゃないですか、情報は出てくるけれども。
はい。
ということは、そこで判断、見かけで判断するしかなくなるってことですね。
そうですよ。レストランでもですね、例えば、やっぱり私いつも思うんですけど、レストランって、絶対いい格好で行った方がいいですよ。はい、もうメートル D の人は格好を見て決めますから。はい、
あ、どこに置くか、そのトイレの前なのか、それとも前の方なのか。
そうそう、それとか端っことかね。やっぱりね、綺麗な格好して、お客さんこう入った時にお店がこうよく見えるんで、どうしてもこう、いい席に座らせるんですけど、なんかこう、しょぼしょぼしてたりすると、なんかそのトイレどころか、なんか裏側とかね。
はい。
あの、絶対そうなる。だから今、あの、まさみ様がおっしゃられるように、結局、その人のことがわからないから、はい、格好で判断するしかないんですよね。
で、特に。なくなるんですよ。
特に外人の場合は、はい、ほら、日本人だったらなんとなく顔つきで教養がありそうかなとか、はい、まあ見栄えはこんなだけど、ちょっとね、あの、なんか知的っぽいとか、なんとなくわかるんですけど、はい、外人はもうさっぱりわからないので、どうしてもそこで判断するしかないので、私いつも言いますよ。レストラン行くときは、本当に、はい、あの、いい格好してって笑われることはないので、はい、だから絶対にあの、いい格好で行った方がいいって言うんですよ。私はもうレストランターだったので、本当に、
ね、
はい、よくわかります。はい、
なんかお金持ってそうだなとか使ってくれそうだなみたいな感じで、やっぱり。
ね、
高いワインをオーダーしてくれそうかな。
あの、だって、あの、うちのメートルで言いますよ。入ってきた時、靴と時計見ますって。
ああ、なるほど、うん。やっぱそうなんです、
ええ、もう靴と時計見るって。もうそれはもう、それでコートをかけるときに、こう、コートあるじゃないですか。よく、バーイとか言ってハークしたときに、なんか、あ、これカシミヤかなとか、これ河川かなみたいな。あ、これは。
なるほどね。
でもそういうふうにして判断するんですよ。
まあまあまあ、それこそレストランもビジネスですからね。やっぱり自分たちの、やっぱりビジネスにとってやっぱりベターな 方向を選びますよね。
そう、だからあのね、別に、あの、別に食事行くんだからっていうの分かりますけども、でもそういうところにも影響するっていうことをね、はい、皆さん分かっていた方が、なんかより良いサービスを受けられるんじゃないかなと思いますね。はい、なんか話がどうしてオフィスからこのレストランに来ちゃったのか分からないんですけど、まあ、とりあえず、やっぱり見栄えがいい方が、あの、はい、どこに行っても得するってことは事実ですよね。
だから、恵子さんなんかそのやっぱ典型的な感じじゃないですか。
そうですか。
恵子さんやっぱお花があるし、やっぱりこうパッと見もすごく、まあもちろんお綺麗なんですけど、お綺麗なだけじゃなくて、花があるんですよ。あの、ケイト・ミドルトンさんって綺麗だけれども、そこれほどは花はないじゃないですか、あの人。別に恵子さんと、その、ケイトさん比較してるわけじゃないですけど、あの、やっぱりこう綺麗な人で、さらに花があると、最強ですよね。
まあね、そういうふうに込められるともう本当にもう穴があったら入りたいぐらいなんですけど、ですけど、まあでも、やはりあの方の場合はやっぱり知的だっていう感じもするし、やっぱりセンスもいいし、それからなんかね、あの、まずスタイルがいいですよね。本当に。あの子供をね、あんだけ二人も、ね、二人か三人ですか、なんか何人かね、お産めになられてるにもかかわらず、本当に結婚する前と同じようなスタイルをキープして、やはり努力してらっしゃるんだと思いますよね。
うん、そうでしょうね。
で、あの、
はい、でも努力もそうですけど、やっぱりこう、あの、王室とか、まあ、日本の皇室もそうですけど、はい、もうとにかく、その、じっと座っていかなきゃいけない、じっと座ってなきゃいけないような、要するにいろんな行事とかイベントの、まあゲストとして呼ばれることがほとんどじゃないですか。
そうね。
だから、あれも大変な仕事ですよね。
大変ですよ。ね、か、あの、ちょっと頭がかゆいなんだ、ポリポリなんてしたらさ、なんかもうおかしいし。
もうずっと座ってなきゃいけないじゃないですか。
それだし、ね、もういつもいつも見られてるわけですから、ね、鼻なんかずーなんて噛めないし、やっぱりもういろいろ、やっぱりそこはもう民間の、で、それでもう美智子さん、ね、美智子様とかも、ああいうふうにすごくご苦労なさられて、もうね、こう要望が本当に、もう本当にこう変化しちゃって、すごいストレスだと思いますよね、日本なんかも。
いやー、だって、こう常に、しかもその、みんながこう何かを見せてくるわけですよ。自分が座ってて。
はい。
で、その、興味のあるものばっかりじゃん、興味のないものがたくさんありますよ。なんか眠くなるようなものとか。でもそれでも、寝てるわけにもいかない。
あぶきも、ね、あくびなんかしたら大変ですもんね。そう、だからね、やっぱり嫌だと思いますよね。
すごい大変ですよ、やっぱり。はい。
まあ自由がないっていうね、生活。まあ日本なんかはもう特にそうだと思いますけども、なんかこのね、はい、よく中に働いてる方たち、なんていうのかわかりませんけども、はい、ああいう方たちからも批評っていうのかしらね、批判とか、なんかいろいろあるみたいなんで、まああの、
ああ、そうなんですか。
まああんまりこうね、なりたくてもなりたくな、まあなれないんですけど、どっちにしても。でも、民間人の方がやっぱりいいですよね。
そうですね。やっぱり、いくら、いや、大変ですよ、本当に。なんか、で、あることないことを必ず言われますでしょ、だって。
そうですね。まあ今回はですね、そういうことで、
はい、
あのね、チャールズ、をキングですかね、はい、カメラさんのね、この、 あの、はい、王室、新しい王室が誕生ということで、まあ、皆さん、世界中の人たちが注目を浴びてますけども、まあ、とりあえず、はい、この先にどういうふうになるのかということも含めて、ね、目が離せないというか、また話題が次々と来ると思うので、まあ、楽しみにしてましょう。ということで。
はい。はい。